戦略的なコミュニケーション、 PR にとってものすごく大事。1割っていうのはパッション、伝えたい人の熱意があるか、どういうお客さんにファンになってもらいたいのか、どんなビジネスモデルが必要なのか、ブランディングする第一歩かな。
皆さんこんにちは、 EC の未来へようこそ。会社のブランディングと PR についてお話をお伺いいたします。小西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組はですね、中小企業の方がどっちかって言ったら多い、物販とかサービスはあんま関係ないかもしれないんですけど、中小企業の方がやや多めなんですね。物を売りたいとかね、いう時にもじゃあ物をブランディングしていくとか、こういうことに関しては感覚的に長けてる方多いんですけど、成長していく中でことこの会社のブランディングと、会社がどうあるべきかとか、どう成長していくかとか、でそれに対してこうじゃあ外部にどう発信していくのかっていう話がちょっとこう苦手とかね、まあ、勉強してないからわからないとか、長けてないからわからないとかっていう方が多いかなと思ってるんですよ。でそのあたりをですね、プロフェッショナルのですね、小西さんにお伺いしたいなというふうに思いますので、
はい、
会社のブランディングなんとなくしなくちゃいけないっていうのはどんな方でも皆さん分かってらっしゃると思うんですけど、今まで全然やってないんだよねという場合に、どの辺から考えるのがスタートとしてスムーズにいけるのかなっていうのって何かありますか？
私がですね、おすすめしてますのは、うん、そもそもですね、
そもそも
御社はどういう理由で存在しているのかってですね、存在意義って社内の中で明確になっていますかということを、私自身もですねサポートさせていただく会社さんにまず聞くご質問なんですね。でそこでそういうことあんまり考えたことなかったっていう会社さんも中にはいらっしゃって、ではまずですね、そもそも御社はなぜ存在しているのか、そこからですね逆算して考えましょうっていうことをお勧めしています。消費者だったりいろんなお客様であったり、なぜ御社とお付き合いしなければいけないんですかっていうですね、最大の理由にもなってくると思うんですね。別にあなたじゃなくったって B 社や C 社いっぱいあるじゃないですかと、まあ、安いから B 社や C 社でいいですよっていう、その安さですとか価格ですよね、で差別をされるよりも、自社はこういう志で社会のこういう課題を解決したくて、だから私たちは存在してこれから長期的にそのようなサービスを提供し続けるんですということに共感してもらえるお客さんとお付き合いをしていくことが望ましいんじゃないかと考えるんですね。会社ってどういう存在意義で、しかもどういうお客さんにファンになってもらいたいのか、自分たちのこういう志を知ってもらってるお客さんにファンになって長年お付き合いしてほしいのか、すぐ来て他に行ってもらっても構いませんよっていうそういうお客さんでいいのか、まあそういうとこをこうまず見極めていくことが大事だと思うんですね。経営理念ってやはりこう取ってつけたようなものですと説得力もありませんし、もっと言うと一番大事なのは社内の方々が、社員の方々がですねそれを理解して、でその経営理念に貢献するような事業活動をしていますかと、仕事をしていますかっていうところはとても大事なんですね。まず経営理念を作って、でそれを社内で浸透させて、その経営理念に基づくゴールを作って、でそのゴールを達成するための施策を作って、その PDCA を回してプランしてアクションしてっていうですね、で見直してっていうですね、このサイクルを行っていくことで、会社は会社のまず社内のブランディングができますし、それによって本来あるべき姿にどんどん近づいていくということができると思うんですね。それをまず社内でできているっていうことが大前提で、それを社外の方が気づいていく、共感していくっていうのは次のステップになっていくわけなんですね。なのでまずはですね、社内の中で経理念をきちっと持って、なぜ私たちは存在しているのかと、かつそれをするためにはどういうビジョンですね、どういうことをやっていったらいいのかと、でそれを実行するためにはどんなビジネスモデルが必要なのかということを描いて、でそのビジネスモデルをベースに各部門が何をしたらいいのかっていうですね、プランですとか未来を描いて、そこをですねきちっとできるようにするっていうのがブランディングする第一歩かなというふうに思います。
さっきもちょっとその A 社 B 社 C 社っていう、それはさすがにこのご時世自分の会社でしかやってない業種なんていうのはないわけで、まあ、必ずコンペティターがいるけども、普通だったらあっちの方が安いからあっちに移られちゃうから、じゃあうちも値段で頑張んなきゃみたいなことでこう走りがちですけど、まあ、そうじゃなくて会社で選んでもらおうと、
はい、
やってることで選んでもらおうと、値段だけじゃないんですよということで進めると楽だよね ていうこともあるし、続きやすいっていうことですよね、結果的に。
はい、そうですね。長い間愛してもらえるというか、ね、お客様に評価して支持してもらって、ね、この会社だから信じて買い続けようっていうですね、そういうサイクルができていくと思うんですね、うん、
その話はちょっと勉強してる人だったら、いや分かります、多分そうだと思います、でもどうやったらいいか分かんないんですっていう人が多いと思うんですよ。特に個人的には、まあ、経営理念もそうだし、どっちかそれをじゃあ具現化するミッションとかバリューとかの方が大事なのかなと思ったりもしてるんですけど、どうやってそれを作ったらいいのかっていうのが困ってる人が多いんじゃないかなと思うんですよね。僕はそういうの多分後付けなんじゃないかなと思ってるんですけど、経営者が営業力があってたまたま自分のこういう商材があってで売れると思ったからバンバン売ってったら結局バーッと売れちゃったと、大きくなったけど真似されて会社増えてきちゃったし大変だよなっていうのが、今そういう人が結構その EC 業界とか物販やってる人だと結構多分多いと思うね、中小企業の方々って。じゃあその時に経営理念とかさ、そういうの分かるんだけどさ、なんかどう考えていったらいい、どうやって特化会として作ったらいいのかとかみたいなのは分からないと思うんですよね、うん、もちろん小西さんに入っていただければっていう話はもちろんあるんですけど、なかなか皆さんのお手伝いもできない中で、ヒント的にこんなことやったらいいんじゃないのみたいなっていうのがあるんですかね。
うん、ヒント的、まあ各社さんがね、それぞれ違うので、うん、やらない方がいいことは、例えば我々は将来1000億円規模の企業になりますとかですね、あ、ありがちなありますよね。それって要はお客さんからしてみると、あなたが1000億になろうが なろうが、あんま関係ないですよねと。で、私たちはあなたからもっと利便性の高い、私にとって大切なサービスを作り続けてほしいし、サービスをですね提供し続けてほしいと思ってるんですよと、うん、そんなこと言う会社もう興味ありませんと言われてしまう方がいいのか、うん、私たちは未来の次世代の子どもたちに対して学ぶ場を提供できるような、そういう環境を整えることに注力していくと言われた方がいいのか、そこのこう違いなんですよね。でただ後者の方はどの会社でもできることではないと思いますし、何も考えずにとりあえず走ってきましたという会社さんであれば、まず自分たちの会社にどんなアセットがあるのかっていうことを一回ちょっと棚卸ししてみたらいいんじゃないかなと思うんですね。
なるほどですね。
同業者なりにですね比べて何が強みなのかっていうところだと思うんですけども、クライアントさんの企業さんにこういう視点で棚卸しをしてみてはどうですかと勧めているのがあるんですが、まあ一つはですね人の強みですね。で、人って言っても分かりやすい例で言うと創業者の社長さんであったりとか、世の中の人も関心があると思うんですけども、まあ社長さんに限らず社内の中にもしかしたらものすごいスペシャリストの人がいるかもしれない。ヒット商品をこう生み出すとか、見つけられる目利きだったり、あとはお客様が評価してくださったカスタマーセンターのスペシャリストだったりですとか、販売店員、この人がまあサイトでコメントをすると売れますみたいな、そういう店員だったりですとか、まあ、例えば社内にそんな人全然いないんですよと、うち社員5人ぐらいで、だいたい強みも分かっていて、そんな別に世の中に発信するほどのものじゃないとかですね言われる場合もあるんですけど、そしたら皆さんとお付き合いのあるステークホルダーの中で強みありませんかと。例えば顧客お客様はそうそうたる誰でも知っているようなですね社名の会社さんばかりなんですですとか、ロイヤルカスタマーは年間私たちのサイトをこんな風に使っていますっていうですね、すごい典型的なファンのお客様であったりですとか、外に目を向けてもまたその人の強み、その会社さんの強みってあると思うんですね。でそういったまず、まあ、人の強みっていうのは一つ言えるかなと思いますし、でもう一つは組織の強みですよね。自分たちは例えば、まあ、今で言うと働き方とかリモートとか、いろんな環境の変化によって組織のあり方を変えていたりですとか、オペレーションであったりですとか、でオペレーションで他の会社は多分やってないけれども、自分たちはこういうイノベーティブなオペレーションを作ってやってますよと、でこれによって効率性を高めてますよと、これによって当日の配送が可能になってるんですよですとか、そういったことであったり、テクノロジーにものすごく投資をしていて、自分たちはもう他ことは何にも投資してないけど、とにかくテクノロジーなんですとかですね、でテクノロジーにもう人に負けないぐらい投資をして、テクノロジーの力でこれだけの利便性を達成し続けている会社なんですと、組織の一つの魅力ですと言ったりとかですね、でそういったその組織の強み、最後というか、まあ、これはもう当然ながらなんですけど、製品とかサービスの強みということで、製品サービスでどれだけ差別化できているかっていうところを細かいところまでですね目を配って自分たちの強みを探していきますと、自分たちは今こういう強みの こうなるアセットを持っているので、まずそこからですね、どうやって世の中に貢献できるのかっていう視点で考えてほしいんですよね、うん、それがもしかしたらあまり家から出られない高齢者の方だったり、うん、病気を患っている人かもしれませんし、うんうん、遠方に住んでいる方かもしれませんし、うん、まあ、いろんなそこに対するですね、価値を見出してくださる方々、困っている方々がいる可能性があるんですね、うんうんうん、そういったところに、あ、自分たちの存在意義があるかもしれないっていう気づきを持ってほしいんですよね。でそれでもってもしかしたら私たちはこの強みを出し続けることによって世の中にこういった形で貢献できるかもしれないっていうところが経営理念にできる可能性があるかと思います。
さっきあの物の部分ですよね。ある程度今普通にやってらっしゃる会社っていうのは普通にあるので、まあ、ある程度売れてるからちゃんと存続してるわけであって、もうこの物余りのご時世で言ったらそこはもう良くて当たり前っていうか、まあ、悪いもの売れないですもんね。
そうですね、う
ん、今なんか存続できてて少しでも伸びてる会社とか今頑張れてる会社っていうのは物に目がいっちゃってるけどそうじゃないところで評価されてる気がするんですよね、僕もなんとなく。自分たちで棚卸しするってことだね、うんうん、どうなんですかね、書き出してみるとかそんな感じですかね。なんか
そうですね、書き出してみたりですとか、まあ、社内でお互いにですよね、見つけ合ったりですとか、うんうんうんうん、よくありがちなのはもう自分たちは自分たちのことを分かりきっていて、
うん、そうそう
そ
う、そ
こに価値があるかどうかすらも分からないと、うんうん、でそういう時に私のようなこの外部のですね、うん、人間が入って、うん、御社はここが強みなんですよっていうことをですね、一緒に発見していったりとかですね、そうするとまあ企業さんによってはこういうのを普通のことだと思ってましたけど強みだったんですねっていうことがいっぱい出てくるわけなんですね、うんうん、でそういった自分たちで気づかないものをまあ外に気づかせてもらうっていうような、うん、そういったこともやってもいいと思いますし、うんうん、まあ、まずは社内でですよね、社内で社歴に関わらず、うんうん、役職に関わらず、まあ、みんなさんですね一体化してですね、うん、意見を出し合っていくと、うん、そこにものすごく気づきが出てくると思いますね。
分かってない、やってないんだったらなんかそれやるだけでもなんか、かなり次の一歩が変わる感じしますよね、おそらく。
そうですね、で、うん、そうしますと例えばですね、その後に採用の時もですね、うん、あ、じゃあ自分たちはこういう人を採用したいと、なぜならばこういう私たちの存在意義があるのでここを一緒に実現してくれる人が欲しいと思うようになってくるわけですね、うんうん、でそういう方が入ってくると自然と自分たちのその強みをもっと伸ばそうと、うん、でそこに向けて、まあ、力を注いで、うん、さらにまたいい製品サービスが生まれて、うん、また世の中に貢献できるような、うん、そういうサイクルが生まれてくるのが非常に理想的
ですよね。できてる会社はできてるんですけど、できてない会社の方が多いし、一つ思ったのが自分たちで気がついてないし、話の途中でいやうちの会社さ5人しかいないしさ、別にそんな 特に秀でてるものなんかうちのスタッフじゃないよとかって、ね、そういう経営者確かにいらっしゃるような気がするんですけど、なんかそれじゃなくもう自己否定してる感じですもんね。だからそれだったら継続できてないはずなんですよね、きっと、はい、
そうですね。私も過去にかつてあったのが、うん、この会社の成り立ちとかどういう人材でこの会社を始めたんですかとかですね、聞いていたときに、あ、自分たち超大手のですね会社からスピンアウトして自分たちで会社作りましたと。私からするとそれだけでも結構値打ちがあるというか、それだけでその会社にスポットライトが当たるかという確信はないんですけども、そういうですねトレンドが世の中にもっとあれば、うん、あ、この人たちはワンオブゼムとして、うん、そういったところでハイライトされるだろうなっていうようなこう絵が描けるんですね。なのでなんていうか、自分たちは別にそんなことが何、それが何かっていうですね、考えだと思うんですけども、実は世の中から見るとそういうその大会社を飛び出して安泰な場所から飛び出していればずっと、ね、あの安定した収入も得られたのに、わざわざなんでそんなよくわからないこうベンチャーを立ち上げて何なんだろうという関心が湧くわけですよね、うんうん、でもその方々が実はものすごく社会的に貢献したいことがあって、自分たちはこういう存在意義の会社を作りたくって始めたんですと言うと、うんうん、ものすごく説得力が増すわけですよね、うん、あ、だからあの大会社でできなかったことを自分たちがこの社会課題解決としてやろうと思って新しいビジネスモデルを作ったんですね、うんうんうん、非常に魅力的な話にこう移ってくるわけなんですね。
なるほど、
はい、でそういったことも実はこう壁打ちしてると出てきたりするんですけども、でしかもね、あと強い社長さんがいらっしゃって、ほら行ってみろと とか言うとなかなか意見って出てこない。
出ないですね、それはね。
それもまあやり方がいろいろこうあってですね、うんうんうん、できる限り社内の中の聞こえない声を吸い上げていくっていうことを、日頃出てこないっていう環境がまたそこにまた理由があるわけですから、
うんうん、そうですね、
まあ、そういった環境も崩しながら、うんうん、ちゃんとその意見がまあ吸い上がることをですね、うん、やっていくってことも一つの会社を見直す第一歩になるのかなとは思いますよね。
いや今のあの壁打ちって言葉いいですね。本当そうですよね。あのそれがこうお互い繰り返してやっていくっていうこと。でそう思ったらやっぱ経営者がこんなのねえよって思い込んじゃってる人が多いっていうのが一番ね、そこがもったいないですよね、やっぱり。でスタッフの方と話してもらうっていうのは採用の時にいいんですよね。それやってるとブレがなくなりますもんね。
おっしゃる通りです。
分かんないんだったら仲いい人でもいいしコンサルの方でもいいんですけど、とにかく聞いてみよう、聞いてみたら、はい、っていうことですよね。
そうですね、うん、
はい、相手の方がよく分かる、見えてるっていう、
確かに
ですよね、
はい。まあ、それこそあの取引先のですね、ちょっと親しい方であったりですとか、うんうん、お客さんでも直接聞ける機会があれば、うん、なんでうちのサービスどういうとこ気に入ってますかとかですね、まあ、今データを取れたりすることが割と簡単にできると思いますので、まあ、そういうデータを取ってみるっていうことも一つありますね。まあ、
先生がその話で言ったらお客様から話聞けるぐらい共感性持てるぐらいになってたら最高ですよね。
いや最高ですよね。
だから多分それに気がついてない人はそこまで多分言ってないと思うんで、まあ、まずお客様もし聞けるんだったら多分それが一番ある意味分かりやすいですよね、はい。取引先とかだとちょっとよく言ったりされる部分もあるかもしれないですけども、逆に言えば仲いい友達だったらいいことも悪い時もズバズバ言ってくれる可能性も、
はい、
ね、
あると思います ね、 ね、
まあ、そんなところからじゃあまずスタートしていただければいいかなっていう感じですね、
はいはい。
小西さんそもそも PR がお強いのにその前段としてブランディングっていう話をしていただいたわけですけど、ブランディングはしないといけないし分かると、でもなんかそんなこと言うのこっぱずかしいよねみたいな話も僕的にはちょっと思ったりする部分も実は個人的にありましてですね、後半はまあそれをじゃあどういうふうにアピールしていくのかとか分かってもらうのかっていうお話をお伺いしたいなと、
はい、
いうふうに思います。まあ、簡単にできるものじゃないんですけども、まあ、できたとして、
はい、
こんな方向でいこうと決めて、まあ、やり続けることが大事だとは思うんですが、私も自分でやってて思うのがそれをどう分かってもらうか、お客様に対してもそうですし、まあ、取引先とかいろいろな方にどう分かっていただくのかっていうのは苦戦されている方が多いんじゃないかなっていう印象を僕は持つんですね。小西さんもまさにそこがプロ中のプロで、まずそこお仕事のことだと思うんで、うん、その後話を聞かせていただければなと思うんですけども、
はい、
具体的にどういうふうに考えればいいんですかね、そういうことを PR していくっていうこと。
あのまずそもそもなんですけど、うん、
そもそも、
はい、PR ってですね、多くの人のイメージは一方的に自社がこう伝えたいこと言いたいことを発信していくっていうイメージをお持ちの方も中にはいらっしゃるかもしれませんけれども、
ほとんどそうなんですね、
はい、実はですねそういう側面があるんですが、うん、すごく大事なことは、
はい、
一方的に発信してるだけではダメでですね、
はい、
受け手ですよね。例えば社会の方々ですね、うん、消費者の方々がその情報を受けて良かったなと思えるものを発信するということが大事なんですね、うん、はい。なので会社にとって都合がいいだけではなくて、で、その情報が受け手にとっても有益だっていうですね、情報にして、それを我々の言葉で言うと戦略的なコミュニケーションというものを作っていくわけなんですけれども、
はい、
PR ってそういうもんなんだっていうふうにですね、うん、思っていただければと思うんですね、
うん、
でそうしますと、うん、社会が今一体何に興味があってとか、
うん、
どういうことに困っててとか、
うん、
まあ、そういう観点がないと自社が発信するものとマッチしていかないですね、
うんうん、
自分たちの例えば新しいサービスができました、
うんうんうん、
新しい製品ができました、
うんうん、
じゃあそれは一体未来なり、
うんうん、
人々の課題やですね、うんうん、困っていることにどういうふうに解決ができるものなのかっていうことを、うん、まずそこをきちっと話をすることができると、うん、あ、だからこの会社さんこういうことに着目して、こういう課題に着目してこういうものを作ったんだなと、
うんうん、
で、あ、こういう情報あってとても嬉しいなと思ってもらえる可能性が高まるわけなんですね、
うんうんうん、
で一方的ではダメですよっていうことが一つ挙げられるかなと。
経営理念とか、まあ、バリューっていうのは、まあ、そんなコロコロコロコロ変わるものじゃないですよね。基本的にはそれを筋通してずっとやり続けていくっていうことが一つあると思うんですけど、一方で変化対応していくっていうか、まあ、世の中の流れっていう話ですよね。もしくは未来を見据えて、ちょっとこういう状況になったから未来もこう変わるかもしれないから、じゃあそこに対応していこうっていうことを考えた時に、受け手のことを考えれば対応していろいろ変えていける方がいい部分もあるわけですよね。理念とかバリューを元にしてサービスとか自分たちのやり方で変えていく、それを変えていって お客様に発信していくっていうことなんですかね。
PR のサポートをしている際に、うん、できた出来上がった商品とかサービスを PR することにストレスを感じたりすることがあるわけ
です。あ、そうなんですか。
経営理念に沿って作られてないものがストレスを生むというですね、まあ、ジレンマがありまして、で私が今ですねサポートさせていただいている内容の中には、ただできたもののサービスをこう広報していくような戦略を作るだけではなくて、作ってるプロセスの中で、うん、どうやってそういう広報の視点を入れていくかっていうですね、視点を入れて本当に経営理念に沿った社会課題解決型の商品サービスになってますかっていうことを、うん、そのプロセスの中でですねインプットしていくんですね、うん、でそれによって作っている方々が、うん、あ、そういえば利益率が高いからってそこばかりに関心がいってたけど、はいはい、それじゃダメなんですよねと、うんうん、そうですよねと、まあ、仮に御社にとって良かったとしても世の中的にこれは別にどこにも魅力を感じないと思われる可能性もありますよっていうことなんですよね、うんうんうん、せっかくのその投資したものがそうはならないように、うんうん、社会の目というものを広報の知見を持って入れていくっていうようなことをやっているんですね。
どう見られてるかっていうことも気にした方がいいし、逆にどう見せるかっていう部分も時代に応じながら変えていくっていう視点を持とうっていうことですかね。
そうですね。
これ作れるから売れそうだからだけじゃ確かにアピールするっていう意味ではちょっとやっぱ弱い部分ありますよね。
ありますよね。私実はアマゾンに長く勤めていたんですけれども、その時に典型的なエピソードがありました、はいはいはい、何かっていうとですね、はい、どの会議にも必ず座ってる人がいるんですよ、うん、それはお客様だっていうですね。で、要はその会議の中でお客様に聞かれてまずい話はするなっていうことなんですね。これだと利益がいっぱい取れるとか、もうちょっと値上げしてもいいんじゃないかとか、うん、そういう話ってお客さんが聞いたら非常にがっかりしますよね。で、そういう考え方でビジネスを作らないっていうことなんですね。あくまでも顧客視点でサービス商品を作りましょうという考え方が Amazon の大前提にありますので、社内の中でそれができてなくてどうやって社外に伝えられるんですかっていう話なんですよね、うんうんうんうん、なんで社内の中でそれを徹底してお客様にいつ聞かれても恥ずかしくないサービス商品のですね作り方をして、でそれできちっとコミュニケーションして理解してもらいましょうと、うん、まあ、そこまでやって初めてお客さんが本当に私たちが便利だと思えるものを作ってくれてるのねというイメージを持ってもらえるようになったというですね、まあ、そのぐらいですね社内の中で何が自分たちのお客さんにとって大事なのかと、未来のお客様、まあ、もっと言うと未来のお客様何が困るのかとかですね、そういったところをある程度設定して逆算してものづくりサービスづくりをしていくと、お客様とコミュニケーションしやすいのが自然と生まれてくるわけなんですね。で、コミュニケーションするときはお客様のできる限りその課題解決になっているという視点でコミュニケーションしていくのは一つのまずポイントですよね、
はいはいはい、
よくありがちなのは新しいガジェットができましたと、うんうん、すごいスペックですと、うんうん、これまでに見たことのないようなスペックです、うんうん、なんとか技術も入ってるし、うん、何ギガビットのメモリもあるしみたいなですね、うんうん、でもお客さんから見るとそれで何ができるんですか、うんうんうん、もちろんスペックに魅力を感じる特定のお客様もいらっしゃると思うんですけど、うん、それで私の困ってる何を解決してくれるんですかっていう疑問を持つお客様の方が多いと思うんですね、うんうん、なので実はこのガジェットであなたが今まで持ち歩いてた分厚い本が厚さ5ミリの中に10冊も入るんですよ、持ち歩けるようになるんですとかですね、言って差し上げると、あ、それはありがたいわと思う方が出てくるわけなんですね。お客様が情報を見たときに自分ごとにどうなるのかっていうですね、イメージしながらコミュニケーションしていくっていうのはとても大事なことですね。
もちろん理念とかね、バリューに応じて商品開発のサービスを作っていく、その間もブランディングになるっていうか PR の材料になる、
製品サービスそのものというよりは中で働いている人がブランディングしていくためのですね、うんうん、ものすごい強いアセットなんですね、
うん、
世の中ね今もういろんな技術が出てきて、うん、で技術が出てきてはまたすぐ新しいものが出てきてと、うんうん、真似されて追い越されてというですね、ただやっぱりそれってまあビジネスモデルの一部だと思うんですけど、うん、やっぱりこのビジネスモデルで一番真似されにくいものって人材だと思うんですね。会社の中でいかに求心力高めてエンゲージメント高めてモチベーション高めてっていうことをやっていくためにも、会社は どこを目指していて、何に魅力があって、社員の方々がどこに共感しているのかっていうですね、やっぱりその構図が見えてこないと、中で働いている人たちも一体どこで私たちの力を発揮したらいいんだというですね、悩んでしまうこともあると思うんですよね。ここが非常に明確になると、中にいる方々は、あ、自分たちは、ね、世の中にこういう、ね、課題解決をするためにこういうものを作って、こういうサービスを生み出してと、で中で働きやすい環境を整えていくんだとかですね、いろんなこう使命感が生まれてきて、でそれが会社のまた強みになっていく、いわゆるこのブランディングしていく大きな要素になっていくと思うんですね。強み探しをしていくときに、人って最初に持ってきた理由としては、やっぱり人って一番真似されにくい、ものすごく強いアセット で、でその方々がいかにやっぱりその会社で活躍してくださるかっていうのが PR にもつながっていくわけなんですね。なんで私実はアマゾンに行った時の PR って割と人にフォーカスして、
スポ
ットライト当てて広報していたんですけど、例えば物流センターで働くスタッフの方だったりとか、あとファッションチームで表には全然出てこないような裏方の作業をしている人材だったりとか、実はその人たちの目を通じて、そのアマゾンという会社の強みを表現できるものがものすごくいっぱいあるということに気づいてですね、その人の強みを生かしながらですね、コミュニケーションをしてきたというですね、まあ、一つの戦略があったわけなんですけども、企業さんにはどんな自分たちのこの人材がいて、じゃあ今足りてない人材がいるとすれば、その経理念に照らし合わせてこういう人材を採用すれば、こういうもの商品が生まれてきて、でそれを PR することでお客さんが帰ってくるというような前段の話に戻っていっていますけれども、まあ、そういったことがやはりできていくっていうことが、 PR って独立採算じゃないんですね。でも、PR する会社があって、会社がしているこう事業活動があって、で人がいて、商品サービスがあって、でそこに目的があって、その目的があって初めて PR をする意味が出てくる。やはりそこにきちっとした目的がないと、 PR って社会の人たちから見るとものすごく説得力のない取ってつけたようなものになってしまうんですね。たまにクライアントさんの中に、いやあとよろしくっていうようなですねあとは小主に任せたからやっといてっていう会社さんもいるわけです。でも正直ですね、私はそれではそうだったらやらない方がいいですよと、私が取ってつけたかのように、今のトレンドに合わせてこの会社はこうやってるああやってるってですね、作り話を作って発信したとしても、いつかは化けの皮が剥がれますよと。私はあくまでも黒子の割で、主役がいるわけですね。会社だったり社長さんだったり、そこで働く社員の方だったり、主役の方々がいて、その主役の方々が自分たちがやってらっしゃることをですね、で持ってる強みをですね、きちっとコミュニケーションできるような、そのプロセスなりですね、手法なりですね、いうものを整えていくのが私の仕事であるので、かなりですね、会社さん社長さんが社会とコミュニケーションすることにコミットしていくっていうことが PR にとってものすごく大事なことなんですね。
PR って難しいですね、言葉自体が。新しい新商品出すときにプレスリリース流してそれでおしまいみたいなそれが PR なのかなって思ってる方が多いのかなと思うんですけど、小西さんの話聞いたら、商品じゃなくて人を PR していくっていう、人を介して会社分かってもらう、どっちかというとその前者の競技の PR の方が皆さん思ってらっしゃる方が多いのかな、僕自身もそんな感じもしかしたらあるかもって思った中で、人にフィーチャーするっていうのがすごい印象的でした。すごいなと思いました。なんで その考え方自体、
PR って例えばですね、メディアって会社と社会がコミュニケーションしている中でこう媒介している、役割を担っていらっしゃいますけども、メディアの方とお話ししていると、優秀な PR パーソンってどんな人ですかっていうことを聞くと、一言で言うとレスが早い人っていうんですね。でただその裏側にはものすごい深い意味があってですね、レスが早いイコール、一つはですね、その会社が社会とコミュニケーションすることに重きを置いているというですね。なので今メディアの方が問い合わせをしてきているっていうことは、社会の方が聞きたいことだから、それに対してじゃあ会社はすぐに即答をしようと心がけているのかっていう姿勢を問われているわけなんです。 PR の方がすぐに返信してくださるっていうのは、あ、この会社はちゃんと社会とコミュニケーションしようとしているんだなと、その評価になるわけですね。
だからこういう会社がサインしてきているとか、そういう返信できるってことですもん。この会は非常に目から鱗でしたもん、個人的には非常に結果的に社内のスタッフに目を向けるっていうことを言った時に、社内のスタッフがキラキラ輝いて商品開発とかしてくれる、でこれを PR 的視点で入れると、その過程でさえも PR 材料になるっていうふうに思えばですね、やっぱり社内がワクワク楽しく 目指す方向決まっててっていうふうにならないとなかなかそうはならないのかなと思うし、でそうなったらやっぱスタッフの方々も多分非常に働きやすいだろうなと思うんですよね。でそうなることで逆にいい商品いいサービスもどんどん出てくるかもしれない、お客様の声を吸い上げて、
はい、
っていうことで言った時にその経営理念、まあ、コアバリューとかそういう部分、それがやっぱり必要で、それありきで PR っていう感じなのかなっていうのが小西さんが思ってらっしゃることっていうことでいいんですかね。
PR も社内と社外とあるっていうことなんですよね、うん、ありがちなのは社内のコミュニケーションは全然やってないけど社外だけやりたい会社だとか、私は実は個人的にはそれはあまり賛成していなくて、社内でコミュニケーションして、社内の方々が社外に発信していく内容もきちっと理解して、うん、どのチャンネルからお客様が来られても、うんうん、その会社に対して同じイメージを持ち同じ共感を持ちファンになってくれるような構造を作っていくためにはやっぱり最初は社内なんですね、
うんうん、
で社内で会社の方向性ですとかやるべきことが分かると、でそれを社外に発信している、まあ、社長さんなりがですね見えて、で社員の人たちは、あ社長は私たちに言ってることと同じことを社外にコミュニケーションしていると、でそれを聞いたまた取引先の方なり一般のお客様なりが、まあ、自分たちにアクセスしてきてもそうですよと、社長が言ってた通り我々そういう志を持ってこういうことをしている会社なんですと言うと、お客さんは安心するわけですね、あやっぱりそういう会社なんだなと、素晴らしいと、そういうことが社内で浸透していてブランド化されているわけです。もう一つのその会社のキャラクターが出来上がっているわけなんですね。でそうすると非常に強いですよね、うん、社外のコミュニケーションするよりは先に社内のコミュニケーションしてくださいってよくお勧めするんですけども、同時並行でやっていきですね、で、まだ社内でも社外でも同じ受け止め方イメージが出来上がっていくことが会社のブランディングしていくにあたってすごく理想的かなと思います。
目から鱗だった人が多いと思いますし、強調して言うならばまず社内のコミュニケーションをちゃんと取ってくださいねということですね、はい、参考になりました。多分今言ったようなことも著書に一部は盛り込まれていると思うんですけど、
ね、そうですね、アマゾンに13年間勤めまして、創業期からもう本当にベンチャーの頃から大企業に至るまでのですね成長の過程をサポートしたんですが、まあ、その体験を持ってですね、広報って大企業だろうが小さい企業だろうが関わらずですね、こういう視点でやってたらどうですかっていうようなことをですね体験談をベースに出している本です、はい、でタイトルはですね、アマゾンで学んだ、伝え方はストーリーが9割ということで、じゃああと1割は何なんだっていう話なですけど、私はあと1割っていうのはパッション情熱ですということを皆さんにお伝えしています、ね、
なるほど、
はい、伝えたい人の熱意があるかっていうですね、それによっても全然伝えてる内容が変わりますので、うん、受け止め方が変わりますので、うん、まあ、ぜひその伝え方と、そこからまあ一つでも二つでもですね、うん、参考にしていただけるものがあれば嬉しいですし、うん、それを情熱的に伝えていっていただけると、うん、皆さんの会社のですね、あの素晴らしさが世の中のもっと多くの方に伝わるんではないかなというふうに思います。
タイトル聞いてるだけでもやっぱストーリーっていう部分が非常に分かりやすい部分かなと思うんですけど、まあ、今日の部分盛り込まれてると思うんで、ご興味ある方はぜひお見いただければと思いますし、はい、小西さんすごいな、ちょっと話聞いてほしいなっていうね方がもしいらっしゃいましたら、はい、お一人でね、はい、やってらっしゃるんで、はい、もうたくさんの会社さんはね面倒見きれないんで、我こそはとぜひ小西さんに引き上げていただきたいと、ね、いう会社さんあったらぜひね小西さんの方にご連絡いただければと、
はいね、そうですね、まあ、引き上げてなんてもうおこがましいんですけど、私はですねまず会社のその社長さんに、いや自分たちは、まあ、社会とコミュニケーションすることにコミットしますよっていうですね、うん、その覚悟をお持ちであれば喜んでお話聞きたいなと思います。
あ、まあ、まさにそのファッションの部分ですね、
はい、そうなんです。 PR の人採用したらそれで終わりっていうわけではないので、やはり社長さんがどれだけで、先ほどのレスが早いエピソードじゃないですけれども、社長さんのコミットメントがものすごく大事なんだっていうことをですねお伝えしておきたいと思います。
わかりました、
はい、
いやもう今回の貴重な話本当にありがとうございました。私自身が参考にな
ります。貴重な機会をいただきましたありがとうございます。
どうもありがとうございました、
はい、よろしくお願いします。